新刊特番。
はい、始まりました新刊特番2013。
メイン MC FM2 年の山室です。そして
同じく FM2 年メイン MC の北川です。そして現在 PA をしているのがこちらも2年桜井くんです。
さて、ついに始まってしまった新刊特番、時間もお少しなのでチャキチャキ進めていきたいところですが、北川さん、そもそもこの新刊特番って何なんでしたっけ？
はい、この新刊特番は我々 FM 早稲田2年生が新入生の方々にラジオに出る、マイクの前で喋るということを体験してもらい、ラジオを作るってどんなもんなのかということを知ってもらう機会として行うラジオ企画のことです。
というわけですので、まあ皆さん始まってからなかなか緊張した面持ちですが、まああんまり難しいことを考えないで気楽に楽しんでいただければと思います。それでは4月25日の新刊番組スタートです。
ダイストーク。
このコーナーでは皆さんにサイコロを振ってもらい、出た目の最近の話をしつつ自己紹介をしてもらおうと思います。
まあね、新入生の方に突然自己紹介しろって言われてもね、困るだろうから、自己紹介のその名前と学部プラスそのサイコロ振って出た目のお話をしてもらおうと思います。
いいっす。
その最近ハッピーだった話とか、あ、ハッピーだった話とか、
はい、
そういったことを話してもらうと思うんでね、とりあえず俺が見本見せます。
お、やってくれますか？
いきますよ。
おいっす。
よっ、はい、5番はやってしまった話。
お、
まあ、やってしまった話、最近ね、本当すごい UFO キャッチャーだね。いろんな商品があってね、すごい魅力的な商品多いんだけどね、この間ね UFO キャッチャーにね3000円くらいぶっ込んで、なお取れず、店員のお姉さんに土下座してようやく落としたっていうね。で、後々なんか店で売ってるのを見たら1000円だった。悲しいね。はい、終わり。
はい、なかなかでもいい感じトークだったような気がしないでもないかな。
聞いてくんない、そういうの。
ダメだった。
うん、じゃあ、うん、新入生にはねこういう低いハンデを乗り越えて、ハードルね緊張してんじゃねえか。ハードル乗り越えてもらっていこう。じゃあね、最初は
小栗くんからじゃあやってもらおうかな。
そうだね。
じゃあ振ります。2です。
2番アンハッピーな話。
お、アンハッピーな話。
アンハッピーな話。あ、はじめまして、早稲田大学小学部新1年の小栗です。名前は小栗じゃないんですけど、下の名前が旬で、小栗旬と同じ漢字なので、それ結構珍しいっていうこともあって、先輩からじゃあ小栗で、習得では小栗で行こうということで、今日は小栗でお願いします。で、アンハッピーな
話ね。
話です。
僕バドミントンやってて、バドミントンのサークルいくつか回ってたんですけど、最初に行ったとこで新入生だと思ってずっとタメ口で話してたんですよ。で、もう本当タメ口でもバシバシ叩いたりして話してて、あ、小学部なの、じゃあ何取ってんの、うん、英語の2だよって言われて、2って2年生しか取れないんですよ、うん、あれ、あ、すいません、何年生ですか？2年生です。もうちょっとそこのサークルはやめました。はい、他のバドミントンで行くことにしました。
うん、やばいねそれは。
バドミントン大会系だからね。
そうですね、結構そういう先輩もいて怖いんで、
うん、
やめましたか。
その時はちょっと鳥肌がゾクッと立ちましたけど、飛んでしまったと思いました。
なるほどね。
アンハッピーでしたね、はい、以上です。
はい、ありがとうございました。
北川くんよりうまかったんじゃないですか。
まあね、
まあ、
俺はあえてハードル低くしてね。
あ、まあまあ、北川くんなりの優しさがね。
はい、
はい、次行きましょう。1が出ました。
ハッピーな話。
学習院女子大1年の国際文化交流学部日本文化学科の星田理咲です。通称おしもんです。ラッキーな、
そう、ハッピー、
ハッピーな話。
ラッキーでも今ハッピーかわいないし、
やなんか大学で出会った友達がすごい自由人すぎてですね、うん、なんかボケがボケを呼んじゃう感じなんですよ。
ボケがボケを
呼んじゃう、私がツッコミに回ることなんて高校してたり全然なかったんですけど、むしろボケ役って感じだったんですけど、なんかそれを超える以上のボケ役がもう5、6人すぎてもはや収集つかなくなって、
あ、なるほどね、
もはやツッコミ役がいないみたいな感じになっちゃってて、なんかもう目で会ってお互いに2人で笑ってても私なんか笑いのツボが分かんなかったりとかして、なんか何で笑ってんのって思ってるんですけど、なんか分かんないからもう なんか笑いが笑いを呼んじゃって私もつい笑っちゃうというか、
なるほど、
分からないツボが分かんないのにこっちまでなんかハッピーになっちゃったっていうよく分かんない感じでまとまってます。それでもなんか今楽しいですよ、すごい。
そう、楽しそうで本当良かった。俺までハッピーになったよ。
俺までハッピー。
いや
本当かな。
本当だよ。
本当だ。
何そこ疑う必要ないよね。
ああまあ。
はい。ありがとう。
さんありがとうございました。
次じゃあともちゃん。
はい。
六。
はい六。
ありえない話。
はい、学習院女子大学。1年で国際文化交流学部日本文化学科の相川友です。ありえない話はこの前なんですけど、電車で帰り結構遅くなっちゃって10時ぐらいだったんですけど、でそれでなんか早く帰りたいのになんかすっごい声すっごい高い声聞こえたんですよ。なんかクロちゃんみたいな、
クロちゃん、
クロちゃん、クロちゃん、
悲鳴とかそういうベクトルではなくて、
すごいキンキンしたで文句言ってるみたいな、
うん、
でえって思うじゃないですか、
うん、
でまあちょっと見てみたんですよ、
うん、
したらまあちょっとあんまり綺麗とは言えないおじいさんがずっと文句言ってて、なんかこんな人もいるんだってありえないってって感じですね。
クロちゃんみたいなおじさんがいたっていうのは、はい、
クロちゃんみたいなおじさんでしてね、もうありえない、
おじいさんです、
おじいさん、
おじいさん、
もうさらにありえないな
った、はい、結構腰曲げてて、はい、って感じです。
恐ろしいおじいさんですよ本当に。
何してたんですか、
ね、
なんか文句ずっと言ってました。
怖
っ、妖怪かなんかだったんじゃないですか。
はい、ありがとうございました。
次
はステラさん。
2です。
2番、
はい、
アンハッピーな話。
アンハッピー、そうですね、私の名前は中島理沙子と言います。機関理工学部の2年生です。この番組ではステラって呼んでください、お願いします。
はい、
アンハッピーな話ですか。ハッピーな話なら思いつくんですけどね、アンハッピーっていうと、
もういいよ、バナナの皮で滑ったとかそういうレベル。
バナナの皮、あ、滑ったって言えば、
お、あるぞ。
いや滑ったことはないんですけど、
あのさ、
で私最近足をよくくじくんですよ、
はい、
お
お。
でこの前に初めてのバイトに行った時のことなんですけど、駅からちょうど出た時にその場所でグギって足をやってしまいまして、でそうするとバイトって行けないじゃないですか。
うん、
まずその場所にたどり着くのまでも100メートルくらいしかなかったんですけど、駅まで、
うん、
でももうあれは大変でした本当に。
グキッと行っちゃったのね。それして帰ってきたの。
それはあれなんですけど、バイトの初日で初めて会う人に 足をくじいちゃったんですって、もう半泣きで。
なるほど、それバイトの人もすごいびっくりしただろうね。
そう、すごいびっくりされて、半泣きの人が
やってきて
足が逆でもないし、
でその場でどうにか尻尾をもらってなんとかなったんですけど、
尻尾あったんだね、
よかったね。
そういう意味ではラッキーな話だけど、
うん、
うん、
でも初日にそのイメージがあったせいか、その後とてもよくしていただいて、
あ、よ
かった、そういう意味ではハッピーな話でした。
良かった、
ね、
よかった、ハッピーをハッピーに変えた話だ。よかったよかった、
よかったよかった。
いや、ありがとうございました。次、カッシーさん。
はい、法学部1年のカシムラです。
なるほど、
はい。
お、
3番、
本当無理な話、本当無理みたいな、
本当無理な話
と思った話。
うん、そうだね、こういう人本当無理とか、そういうのでもいい。
そうですね、私高校時代は学校が早くて、 8時ぐらいに学校行かなきゃいけなかったんですけど、うん、
8時
なんか大学生になって9時、うん、1限が9時になっても、うん、なんか大学生になった途端に起きれなくなって、
あるある、
1限に行けなくなったことですかね、うん、1限
が。分かる分かる、1年でそう1限に出られなくなって、2年で2限に出れなくなって3年で3限に出れなくなって4限で授業に出れなくなる。
あーありそうだ、
ね、そうそうそうそう、5年生以上はもう学校に姿を現さない、
現さなくなる
という話になるからね、本当気をつけた方がいいと思います。
いいと思います。
俺は本当に2限出らんなくなったんで、うん、
サボり癖って本当つくからね。
つくつくつく、やばい
やばいっす。
起きたら12時半
あれ、1限、あ2限も、あ3限も間に合わないみたいなね。
そうそうそうそうそう、やめよ
やめよ、
みんな目をキラキラしてさせて大学に入ってきたんだから、
はい、はい、頑張ります。曇
ってきたから、
ね、はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
キナさん、
は
い、
2番、
わお、
感動した話。
国際教養学部1年生のティナです。
ティナ、
スペイン人だと信じている日本人です。
あ、スペイン人だと信じている日本人、
はい、
分かるわ、俺もブラジル人だと信じている日系人だからさ。そうで、
何でしたっけ、
まあ、感動した話。
感動した話ですか。レミゼラブルを見たときに、 あるあるですね、
あるあるね。
あのアン・ハサウェイが、うん、I Dream a Dream を歌ったじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの曲がもともと好き でそれで、あの場面でアン・ハサウェイが熱演でしていて、もうボロボロみたいな。で隣で見ていた友達がそのエンディングロールの時に出てっちゃって、私トイレ行くって言って、え、エンディングロール見るもんじゃないのと思ったら、あの外で待ち合わせたら目真っ赤みたいな、あ君もねみたいなっていう感じでした。おすすめです。
見ます、
見ます、見てください。
見ます、
はい、以上です。
おお、ありがとうございました。いやー素晴らしい、
大体一通り終わりましたね。
大体ね、うん、
去年も我々新刊特番に出ましたよね、1年生として。
まあ出たね。
どうです、比べてみて。
結果無茶ぶりは受け継いできたよ俺は、
今回も、
うん、去年も無茶振りされたから、じゃあ今年も無茶振りしようかなみたいな感じで、
まあまあそういう連鎖は続くもんですからね、
うん、そうだね。だからまあ来年本当やめたくったらやめてもいいんだよ、そういう無茶振り。
もうなんか2年生のトークだけでつないで1年生の良さを引き出すみたいなこともやってくれて全然構わないからね。
うん、以上ダイスコークのコーナーでした。
教えて FM ペディア、
ウェブ辞典にね、百科辞典ウィキペディアっていうのがあるんですけど、まあ、FM でも FM ペディアなるものを作って勝手に辞典を作ってしまおうじゃないかというコーナーがこのコーナー。その知らないワードとかを出して、それについてね、もう勝手な想像でこのワードこういう意味なんじゃないっていうのをどんどん話していってもらいます。
はい、ではまたこれも新入生に、やっていってもらいましょうといきたいところですが、やらせっぱなしで悪いので私山室が手本を見せたいと思います。じゃあ引きますよ、
どうぞ。ワクワク、
はい、出ました。
はい、なんとワードは
シュテルンビルトです。
なるほど、シュテルンビルト、
はい、もちろん私 FM ペディアですから知ってますよ一応。シュテルンビルトというのはですね、まあ皆さんお分かりの通り、ビルト、ビルが入ってますねはい、これは、うん、ですね、ブラジルの南部にあるその国内で一番大きなビルのことをシュテルンビルトと言います。さまざまな企業が入っているところですね、一時期地下が世界一だったこともあるということで有名な。
どんな店が入ってたりするんですかね。
サーティワンアイスクリームとか。
ブラジルでサーティワンか、へえ、聞いたことなかったな。
あ、そうですか、
うん、
いや結構有名ですよこれ。
結構有名、
有名ですよ。
そうなんだ。
そうですよ。
ちなみにいつ頃作られたとか。
これは1978年ぐらいから作り始めて、一昨年完成しました。
へえ、そうだったんだみたいな感じでね。
はい、
こういう適当な意味を
教えていただければと思います。
で今回のねシュテルンビルトちゃんと意味調べてきてますよ。なんと、はい、ドイツ語で星座っていう意味なんですよ。全然ね、
まあ、
ブラジル南部のビルとかじゃなかったね。
むちゃくちゃだったね。
ブラジルってとこは着眼点よかったけどね。まあしゃあないね。
まあしょうがないね。
じゃあ今度は誰かやってもらおうかな。
ではそうだね、今度は逆回りでいきましょうか。
じゃあティナさんお願いします。
わかりました。ショチピルソ、ピルリですかこれ。
いやまあ書いてある通りで、
ショチピルソ。
はい。
え、あの、あ、わかりました。あれですね。
お、覚えてる。
来ました。
ドラゴンボールに出てくる。
ドラゴンボールに出てくる。
ピッコロの。
ピッコロの。
ピッコロの
親。
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 親か。
親か。親
ね、子分とかじゃなくて親ね。
そう親ね。
ショチピルソ。
ほー、なるほど。
ショチピルリって言うんだ。
あ、ピル、そう、ピルがついてるから。あ、でもお薬系ですね、ピルだから。
あ、なるほど
なるほどなるほど、うん、
処置するし、ピルするし。
あ、なるほどなるほど
なるほどね。
そう、処置ピル、そうですね。
最後のソは何か意味あったり。
あの、山口弁で最後の語尾ソってつけるんです。私愛知県民ですけど、山口の友達がいるんです。
あ、そうだったんだ、うん、
だから処置ピルソみたいな感じです。はい、どうや。
いや、素晴らしい
素晴らしい。はい、
いや素晴らしい、
素晴らしい
答え来たね。
ゴリ押しでしたね。
いやこれもう正式な説明文としてもいいんじゃないの。
いいかなって気はするけど調べてあります。
お、
よし
よし。
アステカ神話の、花の神、狩猟の神、そして祝祭という、若いトウモロコシの神様でいらっしゃるということで、まあピッコロのお父さん、
まあまあ、でも遠からず当たらずも遠からずみたいな感じでね。いいと思います。
いいと思います。それと、うん、これはこちらのミスなんですけど、ソじゃなくてリでした。申し訳ありませんでした。さて次の方行ってみましょう。
はい、
アッシーさんお願いします。
アソウセイホウ、
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 アソウセイホウは
とは何でしょう。
うん、あ、深海に潜む魚じゃないですか。
なるほど。
なるほど。
だいたいどの辺に住んでるんですかね。
日本の近くには、太平洋、
太平洋
か、結構広い。
広く分布してます。
アバウトな範囲で来たね、結構。
なるほど。
うん、で、うん、海底に住んでるとか。
そうです。
何を主食にしてるんですかね。
プランクトンとかじゃないですかね。
プランクトンとか。
はい、
なるほどね。釣れたりはする。
いや、なかなか、
なかなか
見られない貴重な
珍しい魚なんて、
ね、
珍しい魚な
ん、ね、広く分布してる割には珍しいんだね、この魚は。
深海なんで、はい、
あ、
結構太平洋全般的に分布してるけど取れないみたいな、
取れない
幻の魚的ポジションね、は
い、
なるほど、
はい、なるほど、
いや素晴らしい
素晴らしい。さてこれもなんと答えがあります。ありました。ソウセイホウ、これなんと四字熟語です。
どういう意味。
カラスの巣に大鳥が生まれること、愚かな親に優れた子が生まれる例え、また貧しい家に優れた人物が生まれる例え、トンビが鷹を産むなんていうのと同じ意味です。
は
ー、なんとこういう風にですね、四字熟語にもかかわらずカタカナで入ってたりしますので、まあ、FM ペディアの皆さんは完璧にこなしてくれると思います。それでは次ステラさん行ってみましょう。
ビルケンシュトック、
はい、
ビルケンシュトック。それではじゃあ意味を解説していただきましょう。
はい、これはですね、私昔不思議な生き物図鑑で見たことがあります。
不思議な生き物ですか。
はい、
あ、生き物なんだ。
そう、ビルケンシュトック、南太平洋あたりに住んでいるらしいんですよね、うんうん、
また太平洋
に住んでいるんです
よね、うん、
どうやら暑い地方にしか住めない、
うん、
確 かしましま模様 の,
の,
なんかの少し顔が犬に似たヒョウみたいな生き物、
犬に似たヒョウみたいな生き物、
顔は犬みたいなんですけど体はヒョウみたいにこう点々がついているそうなんです。
ほーほー、しましま模様はどこについているんですかね。そうで、
なんと鳴き声がライオンみたいな鳴き声をしているそうなんですよ。
そうなんだ。
そう、なんか私それを見てぜひこの生き物に会ってみたいと思いまして調べたんですよね。
あ、なるほど
なるほど。
それを調べた結果がビルケンシュトックだった
と。そう、ビルケンシュトック。
ちなみに輸入とかはして、輸入とかして日本にはいたりは、
ちょっと日本では買うのが難しい、
ね、あ、なるほど、
暑い地方だけだからね。
そう、
あ、なるほど。あ、
素晴らしい
素晴らしい素晴らしい。また太平洋で来たのがね、本当素晴らしいと思います。
素晴らしいね、
まあ、太平洋いろんな生き物いるんだね、
びっくりだね。
これもね、まあ、正解ちゃんとありますよ。
はい、どうぞ。
ビルケンシュトックとは靴のメーカーのことです。
生き物ですらなかったね。
生き物ですらなかった、ね、会社名だったね。
残念だったね。
まあ、しゃあない、
しゃあないね。
ビルケンシュトック、いそう
、
うん、
今後飼っていきましょう FM で。
そうだね、
うん、
マスコットキャラはビルケンシュトック。
ビルケンシュトックね、
うん、はい、次
次
トーモさんよろしくお願いします。
四天童子です。
四天童子、
四天童子、
四天童子
とは何なのか解説していただきましょう。
主点になってる。
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 主点とは。
主点はあの出発点の略。
出発点の略。
はい、
なるほど。
出発点になってる同時、あの同でできた子供。
子供。
子供。
字は児童の字で。
うん、あ、そうなの。
はい。
出発点になってる同性の子供。
そうです。
なるほど、何の出発点になってるんですか、
ね、出発点。そうですね、やっぱりこう世界の出発点。
世界の、
世界、
はい、
神話か何かに出てくる、ね、
神話です。
神話、あ、どこの神話に出てくる、
どこの神話に出てくる。
ギリシャです。
ギリシャ。なるほど、
ギリシャ神話で銅の子供で童子って言っちゃうのね、
は
い、結構日本っぽい、日本の影響を受けてる。
そうですね、うん、はい、
すごいね、日本の文化っていうのはギリシャまで行ってたと。
行ってたんだね、
神話に食い込んでるから
、ね、
さあ、
じゃあ これ答え、
こちらも答えあります。
お、
主天童子というのはですね、日本三大妖怪に数えられている一人で、大江山に、大江山っていうところに住んでる大きな鬼だそうです。
へ
え。酒を飲む、童子と書いてわらわに、わっぱに字で、ま、かすってはいました。
ちょっと近い。
子供ってのはあってたね。
それは合ってました。
ちなみに何製、
何製、
鉄製、
鉄製、いや一応肉とかででき
てる、肉とか骨製
だった、タンパク質とかで。
どうじゃなかった
のか、どうじゃなかった。
いや残念、
残念
だね、間違ってたのはね。
惜しかった、
そこそこが合ってた。
カテゴリーはなんとなく合ってた。
うん、
よし、次行ってみましょう。
クエビコです。
お、クエビコ、
クエビコ、
これ YouTube で見たことがあるんですよ。
なるほど。
これはあの人間の形をしてるんですけど、体中から重油を出せるっていう、あの人間国宝みたいな感じの、そういうものなんですよ。でしかもその形はなんか時々隠れもむじりみたいな感じで変わったりとか、うなぎ犬になったりとか、形いろいろ変えられるんですよ。でこの子はなんかいろんなとこ回ってて、ペルー行ったりとか、日本行ったりとか、うん、あとはミクロネシアとかの島行ったりとか、イッテ Q みたいに本当いろんなとこ旅しちゃって、しかもこのこと、この子はなんか分裂できるんで、オリジナルを見分けるのがすっごい難しいんですよ。
すごいね、世界を股にかけてるね。
世界のうちを訪ねては、私は人間国宝だとか言って重油を売りつけて回っているので、それをなんか隣の人とかが見かけて YouTube にアップしたら、なんかそこクエビコ愛好研究会の人が会見を開いて、それが騒ぎになったということは聞いたことが
あ、見たことなかったけど、そんな事件、
ね、
あったんですね。
YouTube 見たことなかった、
なかったね。重油が出るってことは化石燃料心配いらずですね。
心配いらずだね、もう
無限に分身するらしいので。
もうすごいよね、なんか人間ですらなくなってるよね、結構
凄まじい。
国宝、
国宝、
うん、すごいね、国宝だね、やっぱそれ国宝だわ、うん、
というわけではなく、本当は ちゃんと答えがあります。クエビコとは日本神話に登場する神様でございます。
また神話か。
大国主のもとに海の向こうから小さな神がやってきたときにその名前を答えたというふうにちょっとだけ出てくるんですけど、っていうのがクエビコっていう神様なので。
なるほどね。
なるほど。まあ重要そうって感じではあってなくもないかなって感じはするんですけど、ま
あ、人間超えた存在であるっていうのは間違ってなかったね。
なるほど。
国宝級だね今生きてたら。
そうだね、
そうだね。 YouTube にはアップされてたと思う多分その人今言って
た。神様いたらアップするよね、それは、ね、
神様いたらアップするでしょ。やべえやべえ神様だよ。
神様だから軽い感じでね。なるほど。では次。
はい、ありがとうございました。
はい、では小栗引きまーす。
はい、どうぞ。
ステンの、ステンの、ああ、これ知ってますよね。っていうかこれ常識ですよね、ステンの。
はい、
どこだっけ、なんか中央アジアの地名らしくて、なんかここで、世界史でやったんですけど、
世界史でやった、
はい、トルコと、
トルコ、中央アジア、
中
央アジア、
トルコと、モンゴル帝国がその辺ですごい戦ったって、やりませんでした、なんか北川先輩知ってますよね。
やっやったっけ。俺世界史は先行してなかったか分かんないんだけど、
そう、それでなんか騎馬隊とそのトルコの兵士がすごい戦って、
なるほど、
それが契機となって、そういろいろモンゴル帝国がそこから衰えていったっていう話を世界史でやったつもりなんですけど、
へ、いろいろあったんだ、
はい、
それは地名、
地名です。地名、ステンノーの戦いっていうのは結構有名で、
なるほど、
はい、
僕一応世界史やってたんですけど聞いたことは、
あ、そうですか、
分かんないんじゃん。
山川の教科書載ってますよきっと。
マジですか。単語書と単語集とかにも。
どこの国に属してる。
今どこなんですか。なんとかスタンとかそういうとこじゃん。
なんとかスタン。
なんとかスタン。
スタンね。
タジキスタン。
なんとかスタンあるじゃん。
中東あたり、ね。
そうそうです。
はい。
多分まあ常識かなって。
常識か、ね、はい。なるほど、我々が常識なかった。
これは正解は
あります。
あります。
ギリシア神話に登場する。怪物です、ゴルゴン三姉妹の長女でございます。
強そうだね。
強そうだね。
強そうだね。結構
なんか位置的にはずれてないかなっていう感じは
ない
でもないかな。
はあ
はあ、
なんか結構神話率高かったね。
そうだね、僕が書いたのばっかり結構惹かれちゃったんで、
ちょっとねオタク臭かったね、
ごめんなさい。
はい、
いやー、実に当てにならない百科事典ができたところで、そろそろこのコーナーは締めでございます。
まあ結構新入生に無茶振りしていくコーナー第2弾ってことでね。
まあね、
いやでもすごい面白い回答ばっか出て
よかった。
すごいよかった、
よかった、みんなユーモアがあってよかったと思います。
そう、本当ありがとうございました。以上 FM フェディアでした。
さて早いものでもうエンディングでございます。
いや本当に早かったね。みんなどうでした、ラジオどんなもんか分かりましたか。まあなんかそうだね、小栗くん。
はい、小栗です。
今日どうだった。
はい、僕この間も収録見学させてもらって、
うん、
その時他の先輩からあちょっと清水、あ清水じゃないや、小栗君、
うん、
ちょっと本名が出ちゃいました今、
小栗
喋りなよって言われて、うん、もう無茶ぶりでやらさせていただいて、その時も楽しかったんですけど、でもこうその時一人だったんですけど、こう、うん、大人数で何人か話すとまた雰囲気が違って面白いですね。それこれはこれで、あれはあれで楽しくて、はい、
いや楽し
み、またすごいいろいろやってみたいと思いました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
立派なコメントね。もう一人くらいじゃ喋ってもらおうかな。
喋りたい人、
喋りたい人いない。
喋りたい人はいないとなると当てます。カッシーさん、
いや初めてこうやってラジオに実際に出て全然喋れなかったんですけど、でも みんなの話とか聞くのも楽しかったですし、先輩がすごい喋っててすごいなって思いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。さて、まだもう一人ぐらいいけるかな。
いけるか。ティナさん行ってみるか。
はい、どうぞ。
はい、今日はありがとうございました。何が一番面白いかというと、北川先輩が喋るために変顔することで、ずっと目の前だったんですけど、いちいち変顔でどうやみたいな顔をしてくるので、とても楽しい収録になりました。ありがとうございます。
伝わんないから
伝わんない、
伝わんないから俺の
変。あとラジオすごい聞くんですけど、うん、このエコーとかかけるときにもっと聞こえてくると思ってました。もう機械でやってるから、あ、ね、聞こえないんだっていうのをすごい実感しました。
聞こうと思えばね聞けるけど、
本当に。はい、まあ、いろいろ体験できて面白かったです。ありがとうございます。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。まあ今日は台本はこちらで用意したものでやってもらったので、みんな無茶ぶりになってしまったらまあしょうがないんですけれども、まあもっと自由にやりたいとかコーナー考えたいって人はぜひ FM 早稲田に入ってですね、やっていただきたいと思います。
そうだね、やっぱ俺もこうウェブラジオ自分の番組持ってるけど、変顔で笑わせるのはやめようと思う。うん、それだけかな。今回は、
今回それだけ。
そうだね、変顔をやめよう、
変顔をやめよう
って思った。
今もちょっと変顔を、
それさ素の顔でしょ。
あ、生まれたままの顔を。
山室くん嫌い、
はい、
嫌い、
はい、嫌われたところで、そろそろこの子、この新監督版もおしまいです。お相手は FM 早稲田2年山室と、
同じく2年北川と、
小栗と、
おしもんと、
トモと、
ステラと、
カッシーと、
ティナでした。
またねー。
またねー。
バイバーイ。